恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は岩井兄弟がこの教会での最初の、司会をしてくださっていますが、皆さんほんの1ヶ月ちょっと前、クリスマスの時に、バプテスマを受けた方々の名前を挙げられますか？洗礼を受けた方、3人の方が洗礼を受けられましたね。大人の方では市村兄弟、そして2人の小学生がバプテスマを受けられましたね。1人は岩井真中さんと森川マリさんですね。そうです。今日は皆さん説教の中で名前をたくさん聞きますので、答えてくださいね。その二人の小学生の、バプテスマの時の証、特に私はお二人がですね、私の好きな御言葉として挙げられた御言葉がとても新鮮で、心にとてもこう印象深く残っているんですね。森川真理さんが選ばれた私の好きな御言葉は何でした？皆さん、そう、創世記の2章7節の御言葉を選ばれたんですね。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。小学生が聖書、この分厚い聖書の中から私の好きな言葉としてこの御言葉を選ぶってのはすごいなと思って、私は思わず、さすがお医者さんの子供ってやっぱりこういう御言葉に惹かれるんでしょうかねと、いやそれとは関係ないということだったんですけど、ね、なぜこの御言葉を選んだのか、もっと詳しくお話を聞きたいなと思うんですね。そして岩井真中さんが選ばれた御言葉は覚えてますか？そうなんです。今日の御言葉なんですね。今日の中心の御言葉、実章の9節の言葉をですね、選んでくれました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。この言葉を選んでくれたのでですね、私はもうにんまり嬉しかったんですが、今日から皆さんと一緒にヨハネの福音書を学んでいますが、実章に入っていきます。9章で生まれつきの盲人がイエス様によって癒され、肉体の目が開かれるだけではない、心の目も開かれたというですね、お話。そして実章に入ると急に羊と羊飼いのお話になるのです。一体どういうつながりなんでしょうか。実はですね、皆さん、9章と10章、これ一続きです。9章から10章へは、区切りなく続いているお話なのです。私たちはどうしても章とか節とか、そういう数字で区切られていますので、ここでプツンと切ってしまいますけど、この章とか節は、神様の霊感、神様が定めたものではありません。印刷屋さんが読むのに便利なために、印刷の構成に便利なために、勝手に決めたことですので、どうぞ章とか節は時に無視して読んだ方がいいです。実は、9章の40節で、パリサイ人の中でイエスと共にいた人々が、このことを聞いてイエスに言った、私たちも盲目なのですか？っていうこの問いに、イエス様が、イエスは彼らに言われた、と言って話し始めたお話がずっと続いているんです。一応、実章と章が変わるので、41節の最後に、括弧で閉じてますけど、これは括弧で閉じないで、そのまんま続いている、一続きのお話と考えた方がいいです。さあ、生まれつき盲人だった人は、今言いましたように、体の目が開かれるだけではない、心の目が開かれて何よりも、心の目が開かれるっていうことは、イエス様についての、 目が開かれるということです。イエス様に対する理解が深まるということです。最初はどこの誰かわからない人が突然来て、椿して泥を作って目にベタッと塗って何をするんだろうと思ったら、シロアムの池に行って洗いなさい。そんな出会いだったんですが、はじめはあの人とかイエスという人、次にはあの人は預言者、次にはあの人は神から来られた方、だんだんだんだんイエス様についての理解が深まっていきます。そしてついにはイエス様ご自身が自己紹介をしてくださったことによって、彼はイエス様の前にひざまずいて先週学んだところです。主よ、私は信じますとイエス様を礼拝しています。彼はイエス様を正しく見、イエス様に正しく聞くことができました。ところがです、パリサイ人たちは違ったのです。彼らはいくら生まれつきの盲人だった人がイエス様が開けてくれたんですということをですね、いくら何度繰り返していってもそのことを受け入れ信じようとはしませんでしたし、またいくら聞いてもそれを受け入れようとはしなかった。見ても見えず、聞いても聞かずの状態です。イエス様のことがわからない、イエス様が誠の救い主であるということがわからないし、またその話している意味がよくわからない。6節でイエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。イエス様のお話っていうのは、ここにも例えでってありますように、よく例え話で話をされます。そしてこの例え話っていうのはよくわからないはずがない、もう子供でもわかる単純なお話です。ここでも羊と羊飼いの関係のお話ですから、当時の人たちはそういった光景に見慣れていましたから、わからないはずがないのです。ところが彼らはわからなかった。どうしてわからなかったかっていうと、その内容はその話している話のことはわかるんだけど、それがなぜここで急に話を、こんな話をされるんだろう、この流れの中でどういう関係があるんだろう、何よりも私たちにその話をするというのは、私たちにとってその話はどういう関係があるんだろう。そうなんです。聖書の話っていうのはそんな難しい話ではないのです。ただそれが自分にとってどういう関係、意味があるのかがわからない。すなわち聖書の話、聖書の言葉と自分自身と結びつけることがなかなか難しいので、なんとなくちんぷんかんぷん、なんとなく自分とは関係のない遠い話のように感じてしまう。聖書の難しさはそこにあります。自分に結びつけることができない。しかしイエス様はこの例え話をもってこのパリサイ人たちを責め、またパリサイ人たちをショックを与えることによって目覚めさせようとしているのです。羊と羊飼いの話、聖書の中には羊の話がよく登場します。聖書の世界で最も馴染み深い動物はやっぱり羊でしょう。そしてこの羊っていうのは私たち人間の姿をよく映している動物なのです。羊は弱くて愚かで臆病で、群れていなくては寂しくって、方向音痴のゆえに迷いやすくって、敵に襲われたら何の反撃の武器も持たず逃げ足も遅い。今日の教会学校でそういった学びをしてましたら、それに加えてにもかかわらず強情だというのを付け加えられましたけど、そうなんです。羊っていうのはそういう動物ですから、そんな羊が安全に生きていくためにはどうしても羊飼いがいなかったら生きていけないわけです。羊飼いなしには羊は生きていけない。私たち人間もまさにそんな羊です。しかし私たちは生まれながらに羊飼いのいない羊のように傷つき、病を持ち、倒れ、飢え、本当にですね、死ぬのを待っているような、 そんな羊飼いのいない羊のような存在。そんな背景の中でイエス様はこの例えを話されるわけです。イエス様は身近にいつも羊と羊飼いのですね、光景を見ていたのです。そして、羊の囲いの話が出てきます。羊の囲いに一節に出てきますが、この石をですね、組んでこう囲いを作って、その中に羊をですね、こう集めるわけです。ところがですね、その囲い、羊の大きな囲いの中には、この A さんという羊飼いの羊だけが入っているんじゃなくして、B さんの羊飼いの羊も C さんの羊飼いの羊も、もうごっちゃに中に入れるんですね。私たちは、そんなにですね、ごっちゃに入れたら、後でですね、仕分けするのに、区別するのに大変じゃないかと思うんですけど、そんな問題は何もないわけです。もう簡単なこと。A さんという羊飼いが、どんな声を上げるのかわからないんですけども、一声上げると、その羊飼いの声を知っている羊飼いの羊が、すぐに顔を上げて、そしてその声のする羊飼いの方に移動していくのです。羊はその声を聞き分けます。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。羊はその声を聞き分けるというのです。羊は自分の羊飼いの声をちゃんと聞き分けられる。これはとても考えざるを得ない心に引っかかる言葉です。羊はその声を聞き分けます。ある旅行者がイスラエルを旅行中、羊飼いと羊の群れを見たそうです。そして彼はですね、この聖書の言葉が本当かどうか試してみたいと思って、羊飼いのところに行ってお願いしました。羊飼いさん、申し訳ありませんけど、少し頼み事を聞いていただけませんか？しばらくの間、あなたの洋服と私の洋服を交換してくださいって言ってですね、旅行者は背広を着てたらしいんですけども、その背広を羊飼いに着せて、羊飼いさんの服をですね、代わりに自分が着て、まるでですね、羊飼いの格好になって、そして羊たちのところに行ってですね、羊飼いであるかのように同じ服装ですから、さあ、ついておいでって言って、前をこう歩いて、こう移動し始めたそうです。ところが、羊たちはびくともしない。何の反応も示さない。ところが今度はですね、背広を着た羊飼いが、羊たちの群れのところに行って、羊たちの前で、さあ、ついておいでと言ってですね、歩き出したら、一斉にその後に従った。すなわち羊たちは、羊飼いの姿形についていってるんじゃなくして、声に従っているわけです。五節。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。パリサイ人たちは、何とかして生まれつき盲人だった人を説得して、お前を目が見えるようにしてくれたその男は、キリストなんかではない、救い主なんかではない、その証拠に安息日を守らない。あいつは神から来たものではない。なんとかですね、パリサイ人当時の宗教家たちは、この男をですね、説得して自分たちの方に引っ張ろうとしたんです。でも、目を癒された人は、その声に聞きませんでした。そしてついにイエス様の声の方についていったわけです。そう。彼は、この宗教家たちの羊ではなかったわけです。私たちも、本当の羊飼いの声を聞き分ける耳を必要としています。あ、これが私の良い羊飼いの声だ。あ、これは似てるけども、実は違う。ただ、偽物真似をしてるだけだ。本当にですね、聞き分けるものでありたいと思うのです。それにしても不思議だなと思うのは、私たち一人一人クリスチャンとなったものは、なぜか羊飼いであるイエス様の声に反応して ついてきたものです。なぜ多くの宗教があり、多くの宗教家たちがおり、多くの私が本当の救いだ、救い主だという立ちの人たちの多くいる中で、イエス様の声に従うことができたんでしょうか？全部を調べたわけですか？ いいえ、全部を調べたわけじゃないのに、なぜかイエス様の呼び声に、めーっと言ってですね、答えたわけです。私たちはそれによって、私がイエス様の声に反応できたのは、私もイエス様の羊だったんだ。本当にですね、そのことの証拠になるのです。そして、私は伝道っていうのは、ここに鍵があると思うのです。伝道っていうのは、人々に混ぜ物をしないで、また薄めたりしないで、曲げたりしないで、イエス様のお言葉、イエス様の声を人々に伝えていくのです。聞かせていくのです。読んでもらうのです。多くの人たちがそれを耳にするんです。目にするんです。そして不思議なことに、本当にわずかですけど、それに、めーと言ってですね、それに応答する人たちがいる。そうなんです。イエス様の言葉を、イエス様の声を人々に聞かせるとき、イエス様の羊として、神様によって選ばれているものは、反応してくるのです。そうとしか言えない。なぜ私たちがイエス様を信じられるのか、なぜイエス様の話を聞いたときに、私はこのお方を信じようと心に決心ができるのか。さあ、この良き羊飼いは、私たちにとって、あなたにとって、どのような方でしょうか。三節を見てください。門番は、彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊を、その名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を、その名で呼んで。羊飼いは、自分たちの羊を一つ一つ、一羽一からげにただ群れとしてではなくして、名前で知っているのです。私たちから見ると羊っていうのは同じ顔に見えるんですけど、しかし羊飼いからするとそうではないのです。それぞれの特徴を羊飼いは見て、黒耳とかですね、長耳とか、黒鼻とかですね、黒白って、白鼻とかですね、ブチとか、クリゲアシーとかですね。そういう名前で羊飼いは自分の羊たちに名前をつけているそうです。神様も同じなんですね。私たち一人一人を名前で呼んでおられる。イザヤ書の43章の一節。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼んだ。神様は私たちを一羽一からげに地球上の皆さんとか日本中の皆さんではなくして、まさに私たち一人一人の名を知って名で呼んでおられる。それは神様はあなたを知り、あなたをかけがえのないたっといものとして見ておられる印なのです。先日 NHK のインタビュー番組に、あの作家の五木寛之さんが登場しまして、何気なしに最初聞いてたんですけども、もう引き込まれてしまって、その番組終わった時には忘れないうちにと思って聞いたことをですね、ずっとメモして大切にしてるんですが、とても興味深いお話をされました。その話の中で五木寛之さんがですね、自分の体、もう一つしかない自分の体をとっても愛おしんでいるって言うんですね。そして、変な話ですけど、彼は裸になって自分の体を鏡に映して、自分の体をいつも見ながら、それをこう、大事にしているんです。そして自分の体を、裸をですね、鏡に映すと、戦時中また戦後のですね、栄養の足りない時代に生まれて育ったから、なぜか、この腹が下に下がってるって言うんです。栄養不足だと腹が下に下がるんですかね。その不格好なですね、短足の自分の体を、でもこれが私なんだとですね、大事にしている。その体を大事にしているっていうですね、その一つの印にですね、なんと、両足の指にそれぞれに名前をつけて愛おしんでるって言うんです。 皆さん、足の指に名前をつけている人います？最近流行りはですね、このネイルペインティングってね、指にこう絵を描いてこう楽しんでますけどもですね、そんなところではない、自分の足の指に一本一本、右足の指には男の名前、一郎、二郎、三郎、四郎、五郎、おお、白、魚の目ができて痛いなーって言ってですね、話しながらですね、撫でたり、引っ張ったり、いろいろしながらですね、毎日、足と話してるって言うんです。左の足は、女の名前。かずみ、一の美しい。かずみ、ふたみ、さんみ、しみ、ごみ。ごみはちょっとかわいそうだけどって言いながらですね、まあですね、そうやって自分の足に名前をつけて、可愛がっている。まあですね、五木ひろゆきさんがまた好きになってしまったんですが、私たちはこうしてですね、教会礼拝に入るときにこの名札をつけるようにみんなでこう心がけています。これは何のためですか？それは互いに名前を覚えて、お互いを名前で呼び合いましょうっていうですね、そういう願いからです。なあち、名前を覚えるっていうことが、人と人とが本当に心が触れ合う、もう最初の入り口なのです。心が触れ合うためにはどうしても名前で知り合い、名前で呼び合うという関係がなければ、名前を知らないっていうことはどうしても心が触れ合わないっていう関係なのです。もちろんね、礼拝終わってからみんなの名前をこう見ながら、こうですね、行くのもなかなかあれですので、礼拝が終わった時とか、平日に教会に行きますと、あそこに一覧表がずらっとそれこれがあそこに並んでいますので、ぜひそれをじっと見て、写真をつけたのはその意味です。すなわち、名前と顔とが一致するようにという形で、この写真がついたわけです。ですから、ぜひそういったものを利用しながらですね、教会で会うとですね、江川兄弟、おはようございます。ただ、おはようございますよりも、江川君おはようと名前呼ぶ方が、こう、ずっと心が触れ合うわけです。ですね。そんな話を今日第一礼拝にしましたら、早速、中村敏子姉妹が、横山牧師、さよなら、とですね、名前で呼んでくれて、ああ、すごいな。そしたらみんなですね、名前で互いに呼び合ってくれてですね、皆さん、なんと素直な羊たちでしょうかとですね、まあ感動したんですけどもですね、あの人は、ミキちゃんなんてですね、呼んでくれるんですけど、嬉しいですね。で、終わったら、私のところに、ミキちゃんなんてですね、言ってくれると、すごく嬉しいですよ。ゆきちゃんって感じて、はい。実はですね、先週は少年院の集会があったんです。少年院ではですね、少年たちが全員がこう名札をつけてるんです。とてもそれは便利です。お話をするとき、もう少年院の少年たちは3ヶ月、4ヶ月ってこう入れ替わりますので、もう名前を覚えられないわけです。ですけど、集会の時にはできるだけその名札を見て名前で呼んであげるんですね。先週も一人の少年がですね、とてもこう話に乗ってきてくれて、いい反応を見せてくれるので、誰々くん、ありがとう。君がいてくれるからすっごく話しやすいよとですね、名前で呼んだらです。彼はですね、むくつけき男、大男なんですけど、急に顔をですね、こう紅潮させて、ニコッと可愛い笑顔で答えてくれました。彼らも、名前で呼ばれて、そして優しい言葉をかけてもらうと嬉しいわけです。誰でも、やっぱり名前を覚えていただいて、名前で呼ばれるっていうことは、幸せ、幸福な気持ちになります。十数年前に、私たちの教会に、アメリカから一人の牧師が来られて、ジーザスムーブメントっていうですね、イエスの運動っていう、その運動をやっていらっしゃる方がいらっしゃって、通訳の方と一緒に来られて、一日って言いますか、半日って言いますか、こう、お付き合いしたのです。そして小松空港にお二人をお送りして帰ってくる車の中で、なんとも寂しくって、なぜこんなに寂しいのか、理由がわかりました。アメリカから来たその先生は、一日私と過ごしてくださったんですけれども、一度も私に名前を聞いてくれなかったんです。もちろんアメリカ人ですから日本人の名前を覚えてそれを口にするっていうのは難しいから、どうせ難しいからと思って、ただ呼びかけるときにパスタ、パスタ、牧師、牧師とですね呼びかけるだけでした。ですけど、 とても心の中に寂しいなっていう気持ちが起こったわけです。すなわち、名前を聞いてくれなかった、覚えてくれなかったということは、あなたとの付き合いは今日限りだよ。もうこれ以上の付き合いはないよっていう、まあ、ことになるわけです。本当にですね、私たちも、ぜひぜひですね、互いを本当に大切なものとして、名前を覚えて呼び合うものでありたい。神様は、なんと私たちを名前で呼んでいる。そうなんです。ぜひですね、ああ、神様は私を名前で呼んでくれているんだ。ということの幸いを心で覚えていただきたいのです。また、4節。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。先頭に羊飼いは立って歩くというのです。私たちが頭の中で羊飼いが羊をこう連れていくとき、後ろから追いかけていく。さあ、行け、さあ行け、とですね、引っ張って、この、後ろから追い立てていくような印象を持つかもしれませんけど、聖地では決してそういうことはありえないのです。ここに羊を連れていくのです。崖や、また大きなですね、この岩の隙間なんかがあって、足を踏み外したらおしまいです。ですから、羊飼いは羊の先頭に立って安全な道を先導するのです。そして羊たちは一生懸命羊飼いの後を追いかけていくわけです。私たちの羊飼い、イエス様は、私たちを後ろから、さあ行け、さあ行け、とですね、追い立てる方ではなくして、いつも私たちのあなたの前を先導しておられるお方。私たちがどんなところを通ろうとも、私たちはそこにすでにイエス様が通られた足跡があるのです。あ、私だけがこんな経験をと思ったけど、イエス様も同じ道を通ったんだ、とですね、イエス様の知らない道はない。そうなんです。ぜひぜひ、イエス様の足跡を私たちも辿るものでありたいのです。イエス様は、7節に行きますと、そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。9節。私は門です。あれ?と思いません?さっきまでイエス様は自分を羊飼いに例えていたのに。そして、11節でも来週見るところですけど、私は良い牧者です。羊飼いですと、自分を羊飼いと言ってるのに、突然な真ん中に私は門ですというのです。いつの間に羊飼いが門に変わってしまうんでしょうか。これはやはり当時の羊飼いの様子を映しているのです。羊たちは囲いに門から入っていきます。岩を積み上げてこうぐるりとですね、こう丸くしたその岩の切れているところが門になっているわけです。ところがですね、その門にはですね、扉がついていないって言うんです。その途切れたところに羊飼いが立って、そして夜はですね、羊飼いがそこで寝るのです。ですから、猛獣がもし羊を奪っていこうと思うならば、その羊飼いの上を越えていかねばなりません。ですからその時になると、羊飼いは自分の体を張って、猛獣と戦い、羊たちを守るわけです。すなわち、私が門です。というのは、そのような意味です。すなわち、イエス様ご自身がその門となって、そこで敵を防ぎ、またそこで羊たちを迎え入れる。イエス様という門を通らない者は、盗人で強盗だと、一節、また八節にあります。イエス様という門を通らないで、柵を乗り越えようとする者は、それは強盗だ。私たちの時代にも、イエス様という門以外に、次々と、我こそはキリストだ、我こそは救い主だ、我こそは力ある者だと言って、異様なことを語り、異様なことをですね、こう行う。人たちが次々とこれでもかこれでもかと登場しました。 登場してきます。これは聖書の時代も同じなのです。使徒の働きの5章35から37節にこうあります。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃、チューダが立ち上がって、自分を何か偉いもののように、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて、跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。使徒の働きのその時代にも、チューダという偽預言者が、またガリラヤ人ユダという人が立ち上がって、私だ、私に来なさいとですね、自分が門であると主張したのですが、しかし、それは偽物だったのです。そんな中でイエス様が昔もそして今も私たちに語りかけるのです。私は羊の門です。私は門です。この私は門ですという言葉ですが、英語の訳では I am the door となっています。The door です。あではないのです。I am a door ではなくして、なあち、私はたくさんドアがある、門があるうちの一つの門ですではなくして、私がたった一つの門ですとイエス様はおっしゃるのです。私だけが門です。多くの門があなたの前に見えるかもしれない。この門を入れば、この門を入ればと誘うかもしれない。でも、イエス様は私が門です。今日の説教題をわざわざ私が門ですと和をがに変えたのはそういう意味合いがあります。イエス様が私だけが門ですよ。私を通りなさい。私をと主張しているのです。もう一度9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。私たちがイエス様という門を通っていくなら、そこに救いがあり、そこに安らかな出入り、すなわち安らかな日々の歩みがあり、また牧草を見出すというのです。イエス様以外に門はない。これは様々な点で、また私たち自身の在り方、生き方を吟味させられる言葉です。私たちはしばしば自分をこう、まあ、謙遜って言いますか、自分を卑下してしまって、私はつまらないものです。私には才能もありません。私は口下手ですから、私は人の前で証をすることなんかできません。私は何にもできません。奉仕もできません。しばしば私たちはそのような言葉で、こう、奉仕から、また証からこう逃げようとするんですが、皆さん、私たちがつまらないものとか、何の取り柄もないものとか、何の良いところもないっていうのは、今に始まったことではないのです。みんな、神様の前にはそうなのです。そんなどうしようもないものを、あえて神様が愛して選んで救ってくださった。だからこそ、すなわちどうしようもないからこそ、イエス様という門をくぐったのです。もしも自分にもっと才能があり、自分にもっと良い性格があり、自分に様々な経験というですね、実績があり、もっと様々なですね、こう、才能豊かであれば、私はもっと奉仕ができるし、もっと人の前で証ができるっていうんでしたら、それは実は別のもんです。すなわち、他の門から乗り越えて入る強盗、盗人になってしまいます。自分の才能、自分の賜物、自分の経験というもんで働きをなそうとするなら、それは違ったことになってしまうのです。私自身、牧師というこの働きをさせられながら、もしもこの働きを、私は進学校を卒業しましたとか、長い経験がありますとか、才能がありますとか、実績がありますとか、もしもそんなことで、この働きをし始めたら、即刻首にした方がいいです。それは、
イエスという門を通るのをやめて、自分の学歴か、自分の経験という門から入ろうとする、教会の牧師ではなくして、教会を荒らす盗人、強盗になり果てているからです。本当に、賭けだらけの、どうしようもない、何の取り柄もないもの、叩けば埃がいっぱい出るもの、自分でも愛想が尽きるものを、しかし神様が許してくださり、愛してくださり、そして召してくださって、どうしようもないものにもかかわらず、いや、だからこそ、主がこの働きにつけてくださっている。イエス様によって召されたゆえに立たされているのです。私たちはみんな、イエス様に呼び出されて、イエス様に声をかけられて、それに応答して、イエス様の声に応答して、イエス様という門から入って、救いに、その奉仕に、そのそれぞれの働きに導かれていくのです。イエス様という門をくぐる、ここに祝福の鍵があるのです。それ以外の門から入ろうとするなら、それ以外の門を頼りにするなら、私たちは全然別なものになってしまいます。ああ、私は今まで他の門をくぐっていた。イエス様の門をくぐったつもりだったのに、私は他の門からくぐって、他のことを頼りにして生きていたと心に示されたら、主の前に本当にですね、悔い改めて、あの生まれつき盲人のようにイエス様の前にひざまずいて、主よ信じます。あなただけです。とイエス様の門からくぐりたいのです。さあ、あの生まれつきの盲人がイエス様というただ一つの門をくぐれたのは、彼がイエス様のことを告白し、イエス様のことを弁護したためにユダヤ教の指導者たちから追放された、街道から追放された、村八分にされた時でした。そんな時、すなわち一切の頼りを奪われ、孤独と失望の中で傷ついているところへイエス様がやってきて、ご自身を紹介してくださり、それによって彼はイエス様の前にひざまずく、すなわちイエス様という門をくぐることができたのでした。この出会いっていうのはとても教えられるのです。キングスガーデン金沢で、私の担当は月に1回、詩編をですね、デイサービスの時に、共に学ばせていただいています。この1月はですね、詩編の第63編でした。毎月1編ずつですので、150編までありますので、皆さんに150編終わるまでみんなで頑張りましょうなんて言ってるんですけど、私自身がその前に行ってしまうかもしれませんけど、でも今月の詩編63編もとても慰めに満ちた詩編でした。この詩はダビデ王様が自分の息子アブシャロムによって反逆反乱を受けて、クーデターを受けて、方法の手で宮殿から逃げ出して、裸足で頭を抱えて泣きながら逃げ出すというですね、悲劇の中で歌われました。彼は荒野に逃げ込んでいくのです。その時部下たちはですね、王様が逃げていく時、やっぱり神様も一緒について行ってもらいたいので、契約の箱というですね、神様がここにおられるというその象徴となる契約の箱を一緒に持ってですね、ちょうどあの日本のおみこしをひっくり返したようなものです。それをですね、担いできた時、ダビデはそれを担ぎ出してはならない。それはエルサレムに置いておきなさい。と言って、契約の箱を持たないで荒野に逃げていきます。しかし、彼はその荒野で歌うのです。そこに書き出しておきました。アウトラインの一節から三節までですが、神よ、あなたは私の神。私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。 私は繰り返し繰り返し読みながら、間違いではないかと思いながら、しかし間違いではない。彼は荒野で神様を見上げて、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。聖女とは契約の箱のあるところです。しかし契約の箱はエルサレムに返したのです。でもダビデは契約の箱なくても何もないこの荒野にあっても、ここが神の聖女。なんと彼はそこを神様と出会う、神様が共にいてくださる聖なるところ、聖女と呼んで賛美し、また喜びにあふれてこの歌は続いていくのです。まさにダビデが神様にしっかり出会ったのは荒野でした。荒野で彼は神様に出会い、神の慰め、癒し、喜びをいただくのです。私たちが神様に出会い、神様の御声をしっかり聞くことができるのは、しばしば人生のまさに荒野で、人生の荒野に私たちが追いやられたとき、私たちはそこでまさに神の聖女を見つけるのです。生まれつきの盲人も、温かい人間関係から追放されて、まさに彼にとっての荒野に追いやられたところでイエス様に出会いました。私たちも自分の弱さや自分の行き詰まりや自分の失敗、自分の愚かさ、自分の迷い、自分の恐れ、自分の様々な傷、まさに心の中の荒野と思われるそのようなところこそ、実はイエス様が出会ってくださる聖女となるのです。弱さを持ったまんま、傷を持ったまんま、不安を持ったまんま、どうしようもない自分をそのまんま、でイエス様を仰いでください。そのところに、私の好きな詩編の言葉、苦しむとき、そこにある助け。そうなんです。あなたのその苦しみの、そこにあるイエス様なのです。本当にですね、この方に私たちが声を、顔を向け、その方に呼びかけ、その方に信頼するとき、この方は失望させることがないお方。あるお父さんが小さな娘とですね、海岸をこう散歩してました。そうしましたら砂浜のところに一つのですね、ちょっと高いこう岩場があったので、お父さんは何を思ったか、娘をですね、その岩の高いところにこう乗せて、そして、こう、ちょっと離れてですね、さあ、娘、お父さんの腕に飛び込んでおいでとですね、お父さんがしっかり抱きかかえてあげるからって言って、こう、したので、娘はお父さんを信じて、お父さんの腕めがけてパッと飛んだそうです。そうしたらお父さんがさっと身をかわして逃げたんです。まあ、裏切られた娘はですね、もう、そのまんまその砂にドーンとですね、落ちてしまいました。そしてお父さん言いました。絶対に人は信用しちゃいけないよ。まあですね、かわいそうな娘だと思いますけど、ね、これがお父さんが娘に教えたかったことですけど、心の、娘の心の傷はどうなるんでしょうか、ね。これからお父さんも信じなくなったでしょうね。でも神様は私たちが本当に信頼して失望させられることのないお方。さあ、私たちも私たちをその名をもって呼んでくださる羊飼いイエス様の声を聞き分けるものでありたいのです。私たちが日々耳を澄ませて聞いている、私たちが聞き従っている声は本当にイエス様の声なんでしょうか。それとも私たちの耳をいつも引っ張っているのはこの世の声ではないでしょうか。もしかすると私たちの耳を満たしているのは自分の欲望の声ではないでしょうか。自我の様々な声か、自分を憐れむ自己憐憫の声がいつも耳に満ちていないでしょうか。ぜひイエス様の声をいつも聞き分けて、イエス様の声にはいとですね、応答できるものでありたいのです。いつも自分の欲望にはいとですね、答えるのは本当に上手なんですけど、銀行マンの方は毎日本物のお札に触れているので、まあ最近はこう自動こうね 数え機がありますので、どうかと思いますけど、いつも本物のお札に触れているので、瞬間的に偽札がわかるんですね。何の世界でも本物にいつも触れていることが偽物を見分けるための秘訣だと言われます。私たちも日々本物の羊飼い、本物の羊飼いの声を聞き分けるためにはいつでもその本物に触れている必要があるわけです。一体それはどこにあるんでしょうか？聖書です。聖書こそ本物である羊飼いの声がいっぱい詰まったものです。日々この御言葉を読み、日々その御言葉を反芻し、日々その御言葉を考え、その御言葉を暗記し、またその解き明かしをこのようにして聞き、いつもですね、この御言葉を、イエス様のお声をこう心に聞いているうちに、私たちのうちに、あ、これはイエス様の声だ。あ、これは違うとですね、見分ける区別がつくようになるのです。今日、あなたも、ぜひですね、あなたを呼んでいるそのイエス様に、あなた自身の目のですね、返事をですね、して、今週もそのような歩みを続けていきたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。